ローバルで行くために、まあ、シンガポールにまず拠点を作ったっていう最初の旗立てですね。その若い子とかに今までゆっくり作ってた動画が刺さらなくなってるんですね。
2023で一番楽しかった仕事
全部結構マジで楽しいですけどね。で自分がそこにどう熱狂できるかみたいなのを、ね、こう探すみたいな、なんかその生み出すものに時間をかけたいっていうタイプ。いやでも僕たちって多分興味あることしかできないんですよ、
うん、
どうやったら多くの人に見てもらえるかをただただ考えるっていう方が続きそうですね。うん、まあね、
ゾノさんが TikTok をやめるときはいつですか？
やめる、
何から話そうかな。まあでも、まあ、久々にね、あでも今日は何聞きたいかで言うと、はい、やっぱ TikTok じゃないですか。
TikTok、 はい。
TikTok といえば、ゾノさんだと思うんで、
はい、
で僕も TikTok 以前お話した時は、
はい、
シンプルに勉強したいみたいなノリ感でいろいろ教えてもらったし、ね、タイミングよくそのアーツシ君とも話したりとか、
はいはい、
で、その時は聞いただけで自分自身がやってるわけじゃなかった。
はい、
当事者ではなかったんですけど、周りから継続して発信してるし、なんか改めてそう、TikTok、とか、まあ、短冊とか、はい、そこら辺の話聞きたいなっていうのと、うん、またゾノさんの、まあ、近況、報告みたいな感じですかね。
はい、
で、ちょうどね、昨日、インスタグラムで、ね、
はい、
連絡。
あ、そうそうそう。ストーリーで京都
行って。あれ京都いいのみたいな。あれシンガポールじゃなかったんだけど。
そうそうそう。
でもさ、このポッドキャストで撮る、撮って、初めてオンラインでお話しした。
はい、
で、
はい、
それ以外でも、なんか普通に、もっとそのビジネスなね、うんうんうん、TikTok の話したいからっつって、
はい、
収録とかじゃなくてオンラインで話しましたよね。
あ、一回。そうだそうだ。話
しましたね。それがあったのと、
はい、
でも意外と直接会うの初っていう。
あ、そうそうそうそう。そう、あの時あった。それ、まあ、電話でね。
そうそうそう。
あ、そうそう。で、シンガポールの空港にいて。
そうそうそう。そう、
電波荒れちゃう。
あれなんかいつも不具合あるぞ。
そうそうそう。
ゾノさんの収録するとき、いつも不具合あるな。
だいたい電波悪いっていう。
そう。
思い出して。なんで、そうだ。
はじめましてっていうのが。
はい。いや、リアルでね。
マジで意外。
うん、
全然そんな気がしない。ない
ですね、
うん、そう。なんで、まあ今ちょうど日本に来てるということで、はい、まずその、自己紹介はいらないと思う。前回やったんで。で、
うんうんうん、
でも、あれからのアップデートで言うと、シンガポールに今、二拠点生活？
一応、家は向こうで、日本の家は、今は、引き払ってないんで、在住は向こうですね。半分ぐらい言ってもこっちに帰ってきてて、
うん、
行ったり来たりみたいな。毎日付き合ってますって感じ。
シンガポールになんでそんなに長期滞在できるんですか？
はい、あ、いや、シンプルにまず海外に住みたかったんで、
うん、
で、いろいろ国とか調べて相性とか調べてたら、まあ、まずはシンガポールかなっていうので、
うん、
こうグローバルで行くために、まあ、シンガポールにまずは拠点を作ったっていう最初の旗立てですね。
なるほどね、はい、グローバルに行くために、それ、うん、そう、実はオンラインでこの間話しましたけど、はい、改めてそのシンガポールに行く一番の目的は日本のまあお仕事じゃなくて、
うん、
海外からお仕事を得たいみたいなのが大きいですか？
そうですね、もともとそのコロナの時とかで、まあ、TikTok ずっと発信してて、うん、結構海外とかのお客さんの方が多かったりするよ。半分ぐらいが外貨建ての仕事だよ、うん、
は、日本でも
で、だからオランダの代理店
50%
とか結構いろんな海外の代理店から来てて、ユーロで、ですいませんユーロしかできませんって言って一回日本円で着金みたいな、
すげえ、
だってわざわざこれ円で買えなくてもみたいなとかもずっとあって、うん、そうやっても海外一回作って、でグローバルで活躍した方が、まあ、いいんじゃないかなみたいな感じで考えてたのと、
うん、
あと純粋に海外に住みたかったっていう、かっこいいじゃないですかね。
わかりますよ、その気持ちすごいわかるし、
はい、
ただなぜシンガポールみたいな
そうそう、なんか最初いろいろ見たんですよ、アメリカとか、まあ、ロス、あのサンフランシスコも行かれてたじゃないですか、うん、
行きました、行きました
。で、僕ドバイとか、まあ、シンガポールもそうなんですけど、まあその世界、まあ映像やってるとやっぱロスじゃないですか、やっぱり、
ね、
で西海岸とか、
ね、
ネットフリックスとか本社いっぱいあるんで、
確かに
やっぱあっちの方が映像とかやっていくのはいいなと思ったんですけど、
うん、
実際移住した時に半分ぐらい日本まだ仕事あるんで、いきなりやっぱ無理じゃないですか。
まあね。
だってやっぱ日本と海外を両方するってなったら、アメリカって時差やばいじゃないですか。
ああ、そういうのもあるのか。
14時間とかなんで、14時間ちょっと忘れてたんですけど、
確かに、ね、
僕たちが起きたら向こう寝る みたいな。
わかります。
コミュニケーションが全然取れない。
それはあったかな。LA にいた時に結構、うん、LA の朝で日本は夜でみたいな。
そう。
まあ、そこら辺のね、ミーティングちょっとめんどかった。そうなんです。覚えはあるな。
なんで修正とか言った瞬間みんな寝るんで止まるんですよ。でフィードバック来て僕、あれみたいな。今から寝るのに、もうこっちお酒飲んで寝るのに、1時ぐらいにめちゃくちゃフィードバック来たみたいな。赤潰れるみたいな感じで、さすがに無理だなみたいな。
ああ、じゃあ結構シンガポール、アメリカのロサンゼルスは良かったけど、
はい、
あの時差とか、まあやっぱ日本の仕事を共存させるんだったら、やっぱアメリカのあの位置は難しくて、
そうですね。あとはまあその英語が全然できないんでまだ、まあ全然って言ってもまあ日常ぐらいできるんですけど、うん、そのビジネスではやっぱまだできないんで、
うん、
やっぱりその英語ができないことに対するアメリカってちょっとこうわかんないですけど厳しいじゃないですか。うん、
まあね、それはでも感じるかも。
うん、
その非ネイティブな方と話す英語の方がすごい寄り添ってくれるし、
う
ん、対話しやすくて、
うん、そう
ネイティブはちょっと置いてかれる感が、
そうそう、パンパンパンパン、
すごいある、それは。
うん、
でもその分鍛えられるけどね。
そうそう、そうなんですけど、さすがにいきなりそのいろいろ時差とか、うん、そういうとこ考えたら、まあ、ちょっと最初はないかな、みたいな感じで、うん、で、ドバイとかも、やっぱその次の時代で考えたら、そのグローバルサウスとか、うん、第三経済圏とか、あの辺がすごいじゃないですか。
うん、
そういうの市場の大きいとこ見たんですけど、5時間ぐらい時差あるんですよ、まだドバイでも。
うん、
なんで、10時打ち合わせで5時起きとか、5時なんで。
時差が大きいんですね。
時差と、まあ、フライト時間ですね。
そう
ですね。
ああ、確かに。直行便があるかとか、航空便安いかとか、まあ、そこら辺もそうか。
でシンガポールは1時間で、あの、日本のそういう日清日だったりとか、日本のご飯とかめっちゃあって、
あ、
いや、ほんと何も困んないですよ。日本かなみたいな。
え、そっか。え、日本のポイントで言うと、なんか東京とかにいる感覚と別にあんま変わんない？シンガポールの中心地って。
あ、変わんないです、変わんないです。
も
う、ラッフルプレイスとか全然変わんないですね。ほんと中心のマリナベイサンズとかあの辺は変わんなくて。
うん。
むしろ、あ、でも日本はやっぱ綺麗すぎますね。日本と比較したらダメですけど。
まあね、
でもほぼ
綺麗だよね。
いますね、うん。
なるほど。シンガポールにでも移住した人はあんまり周りではいなくて、
あ、そうっすよね。
オリラジの あの
あっちゃんちゃん、はい、
はシンガポールですよね。
で、まあ、あの本田圭佑とか の、
うん、
あのファンドとかもシンガポールにあるはずですね。
うん、
圭佑マフィア。
なるほど。シンガポールに引っ越して、まあ、あのグローバルのその仕事をね得るっていうこともそうだし、日本の仕事も引き続きやってると思うんですけど、
うんうん、
何が一番変わったんですか？
いや、まずそのミスったなと思ったんですよ。うん、最初行った時、
うん、
僕って動画を作ってコンテンツ力を上げないといけないじゃないですか。うん、でそれから仕事が来るみたいな流れだったんで、うん、あっちに行くことによってコンテンツ力落ちたんですよ。う
ん、あ、なんで？
撮影できないんで、人がいないのと、
あ、そっか、一人で、
あ、僕まず一人なんですよ。
あー、マジか。
はい、
確かに、じゃあ、ゾノさんの得意なあのカメラ撮ってもらって、
はい、
こういうのがちょっと
難しいところか。無理無理なんで、基本コンテンツ撮れなくなって、何しようみたいなのが2ヶ月ぐらい続いたんですよ。うん、
マジで？
はい。
それ、やばいじゃん。
僕はまあその結構、あの勢いで行っちゃうタイプなんで、ある程度大きいことは考えても、うん、なんか細かいとかあんま考えてなくて。
うん、クリエイターっぽいですね。
うん、なんか先にこう行っちゃえみたいな感じで、
うん、
で、取れないみたいな感じで、そこはめっちゃ大きい変わったというか、
うん、
で、じゃあ何が起きるかって言ったら、そのコンテンツ取れないので頭使うんですよ。
うん、
だからどっちかというと経営とか、
うん、
その投資とか、
うん、
そういうなんかそっちに時間をなんか費やしてとかになって、なんかそのそういうことを考えるようになって、向こうに帰ったらずっとパソコンとかその勉強したりとか、そのしたりとかして、系の勉強して、うん、帰ってきたらめっちゃもう撮りまくるみたいな、そのクリエイターやってみたいな。
面白い。そこが
半年ぐらいで変わりましたね、今。
面白い。移住した
ことによって、
うん、なんか僕のイメージも、小野さんって TikTok とか Instagram ですごいね、あの、リールズとか短尺コンテンツがバズっていて、
はい、
まあ、クライアントもしっかりいて、
うんうん、
その仕事がそのメインだと思ってたけど、
うんうんうんうん、
なんか全然それ以外の、まあ、経営とか投資とか、
うん、
そっちの領域もしっかりなんか勉強してなんか前進してるっていう状態なんですか？
うんうん、そうですね、まあ向こう行ったんで取れないんで、日本の会社の代表も来月からちょっと引き継ぐん で、
うん、
でそこは映像制作の受託とかをやってて、今ちょうど僕の仕事と制作とかがもうだいぶ半分ぐらいになってますよ、売上の半分ぐらいで、
うん、
でそこの経営を任しながら、その新規とか、あとは最近制作会社 をなんかやっぱパートナーとしてほしいなとかインハウスでほしいなと思ってるんで、うん、その M&A じゃないけどそのパートナーとか出資みたいなところとかあの VC の人とかと喋ったりとかどっちかっていうとその投資家とか VC みたいなところの方と喋ることの方が多くなってきてるっていう感じですね。
それはなんか SNS だけ見てるのじゃ全然わかんないですね。
そうなんですよ。
その一面は
なんかやっぱその出資してほしい人とかに来てほしい時ってやっぱツイッターでそのファンド作ってなんかその Web3 関連に出資してますとか経営者に会うみたいなのが仕事じゃないですか。だからなんかそういう形でツイッターとかもやろうかなと思ったんですけど、まあそこはその体一つしかないんでちょっとリソースをどこに割くかみたいなところはまあちょっと今考えてるのがところなんですけど、どっちかというと僕は今 AIに結構夢中というか
確かに、うん、なんか AI を活用したコンテンツ表現を率先してやられてる印象はあります。
うんそうですね、うん、
めちゃくちゃある、
うん、
なるほどね、うん、いやちょっと深掘りがいがあるというか
どこから掘ってい
くいやでも
めちゃくちゃ動いてるんだ、
まあ、正直でも、はい、なんて言うんだろうな、まあ、投資っていうよりかは、うん、やっぱりその TikTok じゃないですか。その実態がやっぱあるし、
う
ん
う
ん、
あ、まあそうです。わかりやすいです
ね。掴みやすいし、うん、僕も気になるし、
うんうんうん、
多分ね、聞いてくれる、まあ、クリエイターとか、うん、あとシンプルに TikTok とかを活用していきたい、
うんうんうん、
あのね、企業さん絶対多いんで、
うんうんうん、
ただ僕の中でまだやっぱ自分も当事者としてね、クリエイターとしてやって突っかかってる部分が結構あったりするんで、
うん、
まあ、そこをいろいろ質問できたらなと思ってるんだけど、はいはい、ゾノさんの今その SNS 総フォロワーって何人ぐらいなんですか？
400万ぐらいですね、多分ね。
400万、
うん、400万ぐらいです。
わお。でそのフォロワーの割合って以前聞いた時は日本が多かった気が。
あ、
何割ぐらいなんですか、今って。
ね、インスタ、TikTok 多分100万人ぐらいいて、うん、インスタも10万ぐらい。
ああ
。なんで、TikTok、ん？インスタの方が海外の方が多いって感じですかね。
ああ、面白い。うん、でも、多いですね、日本人のユーザー。
そうすか。あ、でもまあ昔に比べるとやっぱ日本人 TikTok よく見るようになったんで。
ああ、そういうのあるんですね、うん、
ありますね。でもまあそうですね、でもやっぱ100万が限界だと思いますね、日本だと。周一郎くんとかが日本語コンテンツで100万ぐらいいったのが、
うん、
ですけど、他あんまなかなか200とか300とか行こうとするとやっぱりきついですね、日本人だけだと。
確かにね、
フォローしないんで、しかも日本人あんまり。
だここがなんかそのただフォロワーを稼ぐんだったら、
うん、
まあちゃんとそのマーケット広く見ろなんだけど、なんか何を目的にするかによってやっぱ本当変わる気がしていて、そう、例えばフォロワー数とか再生数じゃなくて、
うんうんうん、
シンプルにそのまあ収益とか稼ぎたいだったら、もっとそのニッチで誰もそのクリエイターが存在しないマーケットにポジションを築いた方が、まあ、ある意味そのシェアは獲得できるっていうことがあって、僕もなんか TikTok ではスマートフォンで、まあ多分 YouTube の始まりはね、もっとカメラとか編集解説とかあったんで、ね、チャンネルも16万と、まあなんてだろうな、数百万というレイヤーにはもう行く気配が全くしないが、そのまあ市場としても大きいし、日本企業もすごく多いで、マス広告に適してない商材、総合的になんかいいから、うん、多分生きてると思うんですよ、うん、僕らって。だからその短尺とかゾノさんのアカウントでやっぱり案件とか、
うん、
どういう風になんか受けてるのかすごい気になりますね、
うんうんうん、
見た限り、まあ、観光、
うんうんうん、
まあ、観光に付随した、まあ、ホテルとか、
はいはい、
体験飲食、
うん、
でスマートフォンとか、うんうんうん、アプリの仕事が多い印象を受けるんですけど、
うんうんうん、
この辺どうですか？
あ、でも本当大体そんな感じですね。
どこが一番美味しいんですか？
え？
どこが一番いいんですか？
いや、でもやっぱり、まあ僕の領域というか、やっぱ広告で予算あるところって、あの美容とかゲームとか、まあでもスマホとかガジェット系もありますよね。うん、
確かにね。
で、まあそのプロモーションを何をしたいかによって、やっぱその、なんていうんですかね、プロダクトがやっぱこう、なんていうんですかね、こうコンシューマー向けなのか、
うん、
もっとこうプロ向けなのかによって、 なんかいろいろあるんで、それは一概には多分言えないと思うんですけど、まずそこの相性とか、あとはまあそういう業界とかはあるイメージですね。車とかもまあ結構あるイメージありますけどね。
車？
はい。
うん。確かにね。いやなんか、まあ以前もね話したと思うけど、あの、TikTok でやっぱ売れる商材って、
はい、
そのマス商材。にだなと思ってて、まあ、ドリンクとか、まあ、美容とかはねすごく本当相性いいと思ってるんですよ、はいはい、けど、まあ、カメラとかガジェット、
うん
まあ、ガジェットも、
うん
まあ、単価が高いものですね、
うんうんうん、
とかはもうなんか認知拡大ではあるけど、
うん、
売れないっしょみたいな、
うんうんうんうん、
だから結構その、まあ、メーカーのねマーケティングの人とも話した時に、
うん、
やっぱりそもそも物を売るとかっていう観点ではやっぱ中身のないコンテンツが多すぎちゃうなみたいな話をしてて、そのゾノさんの今までのお仕事の中で最もその実態として結果を出せたなっていうのはどういう仕事になるんですか。
結果を出せたな、まあなんか本当
売り上げにつながったとか、なんか物売れたとか、
物売れみたいなのはやっぱあんまりなくて、
な
くてっていうのはその拾えないんですよ数字を、何本売れたとか。でこれから
EC、そっか、リンクとかでアフィリエイトでなんかどのぐらいその検索されたとか。
ああ、流入からは確かに拾えるんですけど、そこからじゃあ商品購入まで行ったかっていうのは、僕ら側というか、要は代理店側とか、うん、そのそっち側の話なんで、
うん、
なんかあんまりそこのフィードバックみたいなのはないのと、どっちかというと観光って、まあ、観光とか車とかどっちかっていうとその認知拡大のためなんで、どれだけその表示回数されたかみたいなところが多い、
うん、
僕が例えば動画作って何かこう iPhone 作りましたって何台売れたっていうよりかは、そのブランドとかタイアップしてイメージこうあのコラボして作ったよねとか、それをなんかこうどっちかっていうとこう認知の方、例えばその
確かに、ね、認知最強ですよね。再生回数というあの指標もそうだし、アルゴリズムもそうだし、
はい、
広がる、
うん、
みたいな。
そうですね。例えばなニュージーランド行ってたよねみたいなとかも認知じゃないですか。うん、
まさに。
で次なんか行こうとしたらなんかあニュージーランドありだなみたいな、その人の候補の中に入るみたいな。
うん、
で僕がニュージーランド行ったら大川君のところに一人行ったねみたいな拾えないじゃないですか、
うん、
でもそこのなんか第一早期をまず取るみたいなの方が大事みたいな。
確かにな。じゃあお仕事しているそのクライアントさんで見られるところってのは、
うん、
もう、まあ、求めてるのはシンプルに認知とか、なんかその、うん、どのさんに扱ってほしいですというメーカーが多くて、でそう気になってたのはめっちゃ伸びるコンテンツと伸びないそのボラがあるじゃないですか。でそこに対してそのクライアントはなんかどう評価しているのか、基本的に単価の考え方って何なんですか TikTok において。
単価の考え方はまあちょっとその何によるかですけど、例えばまあ再生回数、まあ、広告、例えば僕が作るクリエイティブが、うん、広告に回った時に、
うん、
それがあのどれぐらいのパフォーマンスを出すかみたいなので、例えばまあクリック率なのか表示回数なの か、うん、なんかお金をかけた時のパフォーマンスを見て評価するっていう感じですね。で僕はちょっとマーケじゃないんで、うん、なんか CPA とかクリック率とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれでそのクリエイティブを評価するっていう感じ。
えインセンティブはあるってことですか、その見られたとかその回った。
ないです、ないです。
あ基本的に。ああなるほど。
要は僕に来るクリエイティブってなんか、クライアントのニーズ的にはその若い子とかに今までゆっくり作ってた動画がもう刺さらなくなってるんですよね。だからクリエイティブがもう効かなくなってる、広告のクリエイティブが。
面白
い。広告っぽい動画っていうのがもう見ないじゃないですか。その広告っぽかったら急にスワイプするじゃないですか、ショート動画
ね。
でいかに広告感を消すけど広告って分かっても見るとか、そういうそのだって聞かないやつをいくら広告回してもエンゲージめっちゃ悪いんでお金だけなくなっていくんですよ。
確かにね。
じゃあそれダメなんで、じゃあショート動画でどういうものがいいかっていうのは、再生回数とか投稿したいって言ったらそれはクリエイティブで広告回してもいいみたいな感じになるんで、
うん、
そこで多分その指標というか出るんだと思いますね、ま
あ、なるほど、
はい、
そっか。そうでもここすごい気になってたんですよね。なんか言うてもそう TikTok、YouTube よりも、うん、YouTube ってのはやっぱりその、長い期間かけて、そのファンを醸成してるから、うん、なんか、ボラリティが TikTok よりは少ない気がしてるんですよ。うん、感覚値で。
はいはい、
だから、この、ね、跳ねた時と跳ねてない時の、はい、ここの考え方ってどうされてるのか気になっていて、うん、けど、あんまりなんか数字で予算を出すっていうよりかは、やっぱなんかフォロワー数、フォロワー数かけ、まあなんか、ね、0. 何円みたいな感じかなと思ってたんですけど。
うんうんうん、ああ、まあでもその、そうですね、キャスティングする側は、やっぱりその、この人はいくらっていうか、大体目安で、で、その中でやるみたいな感じ。うん、どちらかというと、その、マネジメントが難し、あの、大変なんで、うん、ちゃんとコントロールしてくれる代理店さんみたいなのが入って、で、そこで、ちゃんとそのぐらいの単価で、
うん、
まあ、鳴らしたらそれぐらいだよね、みたいな。そういう感じですね。で、どっちかというと、作った広告を投稿するっていうのと、最近はやっぱその第三者配信って言って、
うん、
だからそれの作った動画を広告に回しますみたい
な。うん、
で、バーッと回していって、全員のコンテンツバーッと回して、単価いいのどれ、あのコスパいいのどれみたいな、うん。一番クリエイティブが刺さってるっていうのはどれ、うん、みたいなのをな検証するみたいな。
そういうのもあるんですね。
むしろそっちがメインだと思いますけどね。まあ投稿プラス、広告回すみたいな。
そこで投稿だけと広告回すでその予算は変わりますよね。
まあそのはい二次利用費とかでもらあの変わりますけど、
うん、
でもまあそこは別にねいいクリエイティブに広告バーッとかければ、
うん、
今まで広告でね CM テレビ CM をバーンと何千万とか作って、うん、テレビで流してたけど、確かにね、あれこれ若者見てないぞ、
うん、
じゃあどうやって刺さるんだ、あ YouTube のあれかこれをじゃあ TikTok に流しましょうってしたら全然再生されないですよ、
うん、
要は横の動画と縦の動画の作り方全然違うんで、
まあね、確かに確かにそれはすごい感じるかな、うん、
例えばまあその今アプリ開発してるじゃないですか、うん、あれをもっと多くの人に、まあ、ちょっと広げたいかどうか置いといて、
うん、
そういう時にその動画の TikTok のどうクリエイティブがいいかみたいなその製品の良さをその、うん、あのフックとしてちゃんと多くの人に届けれるクリエイティブって何ってなった時に、
うん、
そういうのをショート動画が得意な人が考えて作って配信してこれいいなってなったらそれも広告に回しちゃえみたいな、うん、そんな世界ですな感じのイメージです。
なるほどな、うん、おもろいな。
させない層にさせる、さしたいって感じですね。
でゾノさんがまあその今まで仕事を受けた中で、まあ、さ一番効果が出たのはとりあえず、まあ、さっき聞いたからいいんですけど、
うん、
なんか、まあでも、楽しい仕事って、
うん、
総合的じゃないですか。
うん、
まあ自分自身が普通にコンテンツ作って楽しいもそうだし、
はい、
見られるっていうこともそうだし、うん、で、もちろん予算もしっかりついているみたいな総合値だと思うんですけど、はい、うんうん、何の仕事が一番楽しかったですか？
何の仕事が楽しかった、うん、いや、なんか本当、でも全部楽しい
です
。
あ、で、これが多分、はい、時間軸が今までになるときついと思うんで、はい、まあ、ちょうどね、もうあと8日で2023年終わるという感じなんで、はい、2023年一番楽しかった仕事、言いづらかったら、まあ、ジャンルとか。
楽しかった仕事っすか？全部結構マジで楽しいですけどね。
おぉ、嫌な仕事はしてないんですか？
してないですね、はい。
全部楽しい。
全部楽しいですね。
素晴らしいですね。
いや、なんかそうっすよね。いや、なんかそう、奇跡的なんですよね。なんか、たまたま、僕の興味と、世間からのニーズの、このピンが、たまたま今合ってるだけなんですよ。
うん。
っていう。
でもそれ大事。なんか、そういうのを意識して調整しないと、うん、いつまで経ってもそのピンって合わないから、
うん、そうっすね。
その点はやっぱいいですよね。うん、でもそれはどう合わせていったんですか？
まあ、自分、そうですね。どう合わせていったか。どう合わせていったんですかね。でも結構さっきの話もそうですけど、なんか世の中のニーズみたいなのを結構大きく考えるかもしれないです。なんかこういうのがニーズあるからこういうのいいよねみたいな感じとか、なんていうんですかね。なんですかね。
でも、そうそうそう。基本コンテンツのスタイルって、
はい、
スマートフォン、で、
うん、
こういう表現ができるっていうスキル的な枠と、
はい、
それで映している被写体が、うん、まあ、美しい体験なり、はい、アクティビティなり、料理なり、
うんうんうん、
で、ここの認知拡大っていうのが、
はいはい、
メインですよね。
そうですね。まあ、言うとしたらそうですね。
うん。まあ、そこに AI とかも掛け算されて。
そうですね。
そう、だから、割と最初から変わってない。
いや、そうなんですよ。僕何も変わってないんですよ。
で、徐々にクライアントがついてきたっていう感じ。
そうですね。その軸みたいなのは変わってなくて、要はカメラワークみたいな感じなんですよね。B ロールとか、
うん、
要はダニエル・シェーファーさんのこう見てたんで、うん、B ロールシネマティックカメラワーク系とかを見てて、ね、で、スマホでこう振ったりして、で、次360度カメラ行ったじゃないですか。
うん、
あれも結局カメラワークなんですよ。
うん、
手から離れたりこの辺して
確かにね、
撮れないですけどこれするみたいな。で AI も今ナーフやってるんですけど、あれもカメラワークなんですよ僕の中では、
うん、
自由視点なんで画像から空間立ち上げてこう後でこう FPV みたいな動けるみたいなとか、
うん、
なんか割と興味が全部そこにあって、うん、動きあるみたいな感じ、
うん、
なんでまあそこにちょっとそのトレンドみたいなのを時代の
かけてトレンド、ね、
その、まあ、市場っすよね。市場が大きいところをとかかけていけば取り合いにならないんで、
うん、確かにその根本その、うんまあ、カメラとかを使って、うんまあ、ユニークなアイディアとか気軽に撮れるよっていう訴求をしてると思ってて、
うんうん、
ただそのなんか手段が、ねはい、360度とか、まあうん、iPhone もそうだし、はい AI もそうだし、はい、そこのトレンドしっかりなんか掴んでる感ありますよね。それどうやって掴んでるんですか。
あでもまあ誰もやってない感じがいいなみたいな。だからスマートフォンのカメラワークとか結構増えてるじゃないですか、みんな真似してるって、
まあね、
ってなると、うん、最近あんまやってなくて、
うん、
なんかやっぱその新しいことやりたいみたいなのがやっぱ強いっていうか、
うん
まあ、そういう意味で言ったらそのまあいろいろ見て空いてる席ないかなとか、
うん、
で自分がそこにどう熱狂できるかみたいなのをなんかこう探すみたいな、
うん
感じで、だひたすら動いてるって感じですかね。
うん。
なんかそのシンガポール行ってやべミスったみたいな、どうしようみたいな。
確かに確かに。
行ってミスったなみたいな。
でもその時の仕事は止まってたってことですか、基本は。2ヶ月間
は。動いてますね。
その発信機は止まってた？
発信機は止まりました。
ああ、なるほど。
受託とか制作とかは基本ずっと、まあ僕がいなくてもずっと回るんで、
うん、
そっちはもうみんな動いてるんですけど、僕の方だけが停滞してるんで、
うん、
って感じですかね。
そっか。でもそう、この間聞いた時にも、その僕が見えてる範囲では、ゾノさんの TikTok での発信案件が大きいと思っていたが、
うんうん、
まあコンテンツを、まあ、見れる力とか見せる力とかがあるってことで、はい、そっちの制作をね、やられてるっていうのは結構意外。
まあみんなに言われますね。で、最近はやっぱその制作もやってるぞみたいなのとか、うん、ちょっと見せようよみたいな話で、
うん、
テレビ CM とか作ってるんですよ、うち。
うん、
なんで、なんかそういうのとか、え、こんなん作んのみたいな、みんな言われるんですよ、クライアントに。
うん、全然なんか、見えない。
で、僕めっちゃ企画力あるんで、
うん、
その横だろうと縦だろうと、めっちゃ面白いで作れるんですよ。うん、アイデアがやっぱあるんで。
それ、普通に見たいんですけど、どうやって見れるんですか。
あ、ちょっと待ってください。いや、例えば、じゃあ全然違うタイプのやつ言っていいですか。
そう、リンクとかあればちょっと見てみたい。
はい、ね、これ多分もう公開されてるんでちょっと見ていいですけど、
それはその視聴者もゾノさん自体も積極的に発信はしてる
んですか。いや、してないですね。もうなんかこれはなんかそのうちのメンバーというかが作ってたりするんです、うん、制作チームが、
うんうんうん、
なんかこういう、やばいやばいやばい、ちょっと待って、2倍速です。
あの
これ音やばいですね。音やばいな。
あ、でもこれは入れてもいいですか、インサートで。
ダメでしょ。
あ、ダメ、これダメ。
いや、ダメじゃないですけど、いや、全然ありっすよ。
まあ、じゃあまあ、もしよければリンク貼っとくぐらいな感じ。今ちょっと リアクションだけね、
はい。
音声なんで、基本はね。
そうそうそう。これとか、この前、なんか、ジオチーム撮って、グリーンでゴリゴリ抜いて、
うん、
そこに入れ、あの、なんすかね、AE でいろいろ動かしたりとか。
確かに、まあ、ザ・ CM ですね。
そうっすね。なんか、こういう CM とか、うん、まあ、いわゆるホテルの、なんですか、紹介動画とか、
うん、
なんかそういうのとかも撮ってて1ミリもカメラワークないじゃないですか。
まあね。
そう、でもめっちゃ面白いですよ、なんかおもろみたいな。
ザ・ CM ですね、はい、だからそういう CM を作るその舞台あのチームが回って、
はい、
そういう仕事も並行して動いてるって感じなんですね。
あ、そうですね。めっちゃ面白いですよ、こんなん作るんやみたいな。
うん、確かに確かに。ここにそっか、それはもう企画から制作、まあ、進行、
はい、
すべて、ゾノさんの会社に依頼が入って、
はい、
そこにはクライアントと直接の関係性で進めてるんですか、それとも代理店がいるパターンもある？
あります。半々ぐらいですかね。
制作は。
はい、
はあ。発信に関してはどうなんですか？代理店とそのクライアント直接の。今って別に直接つながろうと思えばつながれるけど、
うんうん、
なんかその割合ってどうなってるのかすごく気になったんですよね。
制作の方ですかね。
いや、発信です。
あ、発信。
制作はまあ、
半分って聞いたんで。発信は、半々ぐらいですかね。
ああ。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、確かにそうっすよね。結構代理店が、その、売りやすい商材かどうかみたいなね。やっぱ大事だと思ってて。
そう
っすね。TikTok に対してのその、ね、まあ、テストマーケもそうだし、もうがっつりやってるとこもそうだし、
うん、
でもここにやっぱゾノさん入りますよね、確かに。
そうですね、まあ、その直クラの時とその代理店さん入る時って、やっぱりそのクライアント側としても、特になんか僕とかって言いにくいじゃないですか、大川君とかにも、クライアントからしたら。なんかちょっとこう違うなみたいな時があったとしても、なんか言いにくいんですよね。でもとか、そのこう期間の中のキャスティングとか、はいはいはい、そのなんていうんですかね。みたいな時に、コロナ禍でなんかちゃんとやってね、みたいなのとか、うん、かそのビジネス的に、その間に入ってもらった方がいい、みたいな、
うん。
なんかその、ファン、キャノ、なんかわかんないですけど、メーカーさんとかでこうやってくれたら、
うん、
なんかこうやって言いたいけど、そう言うとそのなんか関係値もあれだから、みたいな。でも間に誰に入ってたら、いや、これちょっと、これはもうちょっとこうしてほしいんだよね、みたいな。で、言いやすい、みたいなとか、うん、そういうニーズの方が実は大きいんじゃないかと思ってて。
ああ、じゃなきゃ代理店っていうのがないですからね。
そうなんですよ。で言ったら多分人一人をなんか多分立てるとか、
うん、
自分のそういう代理店みたいな業務やってくれるような会社を作って間にそこに入ってもらうとかした方がクリエイターが前に出るっていうことが実はあんまりいいことじゃないんじゃないかなっていうのは最近思ってて、逆に僕はなんか下がってるんですよ、一歩二歩。
そうなんですね、うん、僕は 逆で、
うん、
その代理店が入って全否定するわけじゃないんですけど僕個人的にはその体制が好きじゃないですよね。
あ、まあそうっすよね。うん、
なんか、まあ、熱量を、
うん、
熱量を高く向き合いたいっていう側面もそうだし、
うん、
あの予算もそうですよね。
うんうん、
予算もそうだし、ね、あとは、レスポンスの速さとか、
うん、
まあ総合的に好きじゃないですよ。
うん
うんうん、マジで好きじゃない。
まあ、間に入る。間に入っていいことはないですよね、
うん
うん。
だから、ただ、まあご存知の通り、TikTok で今、うん、まあ、かなり検証してるじゃないですか。
うんうんうん、
ここに関してはガンガン売ってほしいなと思っているから、うんうんうん、代理店さんにもうぜひぜひって感じなんですけど、
うんうんうん、
YouTube とか、
あ、まあそうですね、
あの制作に関してはもう絶対直。うん、
まあ確かに。まあそうですね。絶
対直。っていうスタンスなんですよ。だから聞きました。このどんぐらいの割合なのか。確か
に。それに関しては直っすね。クリエイティブとか大事なのはやっぱ直っすね。で、なんか納品とかになると、僕たちが作りたい、投稿したいものよりは、やっぱお客さん側が求めてるものを作るっていうのは、うん、
大事ですよね。
やっぱその言いにくいと思う。
言いにくいは本当にあると思う、ね。うん、何でもいいみたいになっちゃい
そう。あ、そうそうなんですよ。
あ、いいですね。
そう。本当は思ってない。あの、
それはそれで別にいいけど。
いや、ダメですよ。なんかやっぱ長期的な関係をお客さんと作るには、やっぱお客さんそういうなんかそのちょっとした、
うん、
なんか言いやすい環境みたいな方が長続きするんで。
なあ、でもなんかそういうのをね、率直に言って、いうような関係性でありたいなと思いますけどね。
まあそうっすよね。まあでもさすがにやっぱその。
また人によるっすね。
あ、まあそう
っすね。なんか本当にこの忖度しまくるようなね、
うんうんうんうん、
仕事の関係者だったら、多分何でもいいっすね、みたいな感じだけど、ね、やっぱ本当にその自分の仕事に対して意思を持ってる人だったら、
うん、
違うは違うっていうはずだし、
うんうんうん、
いいだったら間違いなくいいはずだし、
うんうん、
まあそれをスムーズにね、進行するっていうのが、まあ、プロの仕事だなと思うから、
うん
ね、ここはそう自分自身自分のその進め方とやっぱりね他のクリエイターの進め方って違うから、
うん、
すごく勉強になるっすよね。
あ、
なんか、
まあ、その役割今完全にその P 的な動き方もしながら、まあ、結構特殊じゃないですか、うん、僕たちみたいにその会社もやって、うん、P もやってディレクターもやってカメラもやって編集もやって投稿するみたいな。
確かに
ワンストップです。
そう一気通過でやってるから、
そうそうそう
マジで新しいなんかクリエイターの形だよなとはすごい思ってて、うん、だからなんか YouTuber になるみたいなのは結構なんか道のりが長い気がしてるけど、
うんうんうんうん、
TikTok だったらなんかすぐ始めれるじゃないですか、
うんうんうん、
あの YouTube 以上に多分気軽にあの始めれると思ってて、
うんうん、
だから多分一番選択肢をなんか提供できるポッドキャストの回なんじゃないかなと思って
それまくってますけど聞いてる人何の話してんだろうって
。でも面白いと思う。あの、ただ、その、なんていうの、一本あたりの動画制作にそのかける時間って、
うん、
どういう感じなんですか。まあ、ちょっとごめんなさい。その前に、
うん、
TikTok のあの、ゾノさんのコンテンツで、はい、なんか、 どのぐらいが案件なんですか？
どれぐらい案件なんですかね。ちょっと待ってください。あんま考えたことないですね。
全然大丈夫ですよ。ポッドキャストマイクなんで。
あれ、ポッドキャスト音楽なんでもいいんでしたっけ？
大丈夫。そう。なんかこれのまあ、PR も見ればいい話なんですけど。
そうですね。だからこれで言ったら、ここの Adobe さんの AI のいきさつ、
うん。これは PR ですね、はい、確かに。
で、オズも、まあ、オズもはこれですか、インスタだから、まあ、あれですけど。
うん、
で、それ以外は、まあ、プリンス、まあ、これは、制作の方のついでに、ちょっと、おもろいからあげた、みたいな感じです、
ね。うん、なるほど。じゃあ、これ系は、まあ、PR 入ってないやつは、まあ、普通に、まあ、関係性とかで、投稿してみたいな。
そうですね。
PR ついてるやつが、って感じですよね。
はい。最近やっぱめっちゃ厳しいんで。
ああ、だからこの DJI とかも、意外と違うのか、最近の投稿の方は。公開時はね、なんか、やってたんで、多分それは仕事だけど、みたいな。
いや、DJI のこれは、インスタだけなんですよ。で、TikTok はオーガニックで僕が勝手にあげたって感じです。
はい。なるほどね。面白い。はい、そう。で、この1本あたりの制作。まあ、ものによるとは思うんですけど、うん、どのぐらいかかるんですか？撮影は。
時間ですか？
うん。
いや、もうな、ものによるっすけど、
まあ、ものによるよね。
はい。
まあ、平均時間大体。
撮影だけだったら多分、1コンテンツ4時間ぐらいですね。で、編集はもう慣れてるんで、多分1、2時間ぐらい。どっちかっていうと企画っすね。
まあね、企画だよね、確かに。
企画さえ決まれば、それ通り撮ればいいんで。企画がもうずっとやって、今ちょうど昨日ロケ入ったところも、もうずっと企画してて、どうしようみたいな。もうなんか、やったことないことやるんで、
うん、
どうしようみたいな。AI とかアニメとかを入れるんで。
すごいな、でもそういう
ねじ込む
ユニークな企画を量産してるっていうのは素晴らしいですよね。
映像を見てる範囲、僕多分日本、まあ、淳と一緒勝負すると
思うん
です
けど。ああ、淳くん。
多分僕の方が広いっす。僕、めっちゃ自信あります
よ。めっちゃ面白い。
僕誰と喋っても。
仲いいですもんね、淳くんとね。
はい。もう誰と喋っても、いろんな動画出せます。で、本当幅広く見てます。
面白い。
めっちゃ自信あります。
そのアイディアは、企画は、何が一番、ヒントになるんですか？それ、とりあえず見まくってるんですか？いろんなプラットフォームとか。
見まくって、てるんですけど、やっぱ撮りに行かないといけないんで、
うん、
例えば、まあ、企画の何を撮るかによってあのアイデア の切り替え方っていう考え方を変えるっていうのをやってるって、あんま言いたくないですけど
言ってください。
まあ、いやなんか
どういうふうに、
でもこれ言っても多分誰もできないですけど、イメージ、例えばサッカーの動画を作ってくださいって来ました、だったらまずサッカー探すじゃないですか。で、YouTube とか TikTok とか、まあ、Doin とか中国のプラットフォームでいいんですけど、Pinterest でいいんですけど、バーッと探します。出なかった。次ないと、ワールドカップで出ないってなったら、みんなずっとそのサッカー探すんですよ。で、ここで一回やめるんですよ。あ、出ないな。切り替えないといけないなってなって、次、例えば、じゃあ、世界のトップの選手から行くんですよ。メッシ。で、メッシとかで、メッシ CM とかで言ったら、次何が出るかって言ったら、なんかフェラーリとコラボの動画とか出てくるんですよ。だトップかけるトップみたいなコンテンツが出てめっちゃかっこいいんですよ。とか、
確かにね。
で、次、あ、これもいいな、みたいな。次、って言ったらサッカー選手が入ってる、そのスポーツ系で言ったら次、ナイキ、アディダスみたいな、その、サッカーと関係ないんですけど、ちょっと線つながってるみたいなところを、こう、バーッと探していくんですよ。で、それを永遠にずっとやって、やるとか、またサッカーかけるアニメって言ったら、なんかわかんないですけど、なんか急にジャンプして3回転して蹴り出すみたいな、その絶対実写じゃありえないような枠出るんですよ。
なるほど。
それとかめっちゃインスパイアを受けてやるとか。で、これが別に観光でもホテルでも全部その頭を一回切り替えるんですよね。バッタちゃん。
だから基本的にコンテンツをまず流していろいろインプットをして引き出しを増やしてるってことにはやっぱ変わりないですよね。
そうですね。それをまあいつも毎日やってるってことですね。
その物量が多いと、それはやっぱ選択肢も広がるから、こういうトレンドとかもつかめるし、何かまあ、クライアント、商材が全く違くても、表現の選択肢が出てくるっていうのが、今のやり方なんですね。
はい。
なるほど。さんなんで。まあ、さっきね、淳くんの話が出たんですけど、淳くんとの違いって何になるんですか、ゾノさんの認識する違いは。
会社としてやってるか。っていう感じだと思う。チームとしてやってるかの、まあ、その何をもって違うかによると思うんですけど、まあ、クリエイターとしてやっとしたら、 向こうはまあそのもっと分かりやすくチュートリアルとか写真の撮り方とか、ね、で僕の場合はカメラワークとか、どっちかっていうとそのギミック、
はあ、なるほど、
ネタっぽいけど、
あつし君のコンテンツはちょっとその解説、まあ確かにそのまあ僕から見ると2人とも、うん、あのすごく自分でもできるんじゃないかみたいな選択肢を与えてくれてる存在だなとは思ったんですけど、あつし君の方がより
そう説明がうまいです。先生なんで、もともとが教員免許なんで、
あそっか、確かにそう
だ、めちゃくちゃ丁寧に分かりやすく説明してくれるんですよ。
そっかそっか、
僕言語が苦手なんで、どっちかというと美女でに行くんですよね、うん、説明じゃなくて。
面白い面白い、
まあ、そのクリエイターとしての違いはあるんですけど、まあでもほとんどの人は別にそんなに一緒っていう感じなんで、まあでもその映像
でもあれですもんね、チームですっけ、
まあ一緒にそのやってるそのパートナーみたいな感じです
、ね、すごいですよね、はい、それ本当はなんか近い存在って、うん、ある意味その神張るし、
うんうんう
ん、あんまりその近寄らない傾向にあると僕は勝手に思ってるんですよ。
ああ
本当はその違うジャンルのね、はい、その人と結びついた方がなんか化学反応が生まれがちじゃないですか、うんうんうん、
あでもそれはでも最近は本当前はすごい頻度だったんですけど、
うん、
最近本当僕がシンガポール行ったりとか、うん、AI に興味あったりとかしてて、
うん、
全然あんまりコンタクト取ってないんですよ、
うん、
で仕事とか何かちょっとしたタイミングで取るとか、まあ、そういう感じにはなってるんですけど、まあ、でも方向性的には一緒ですね、
うんうん、なるほどなるほど、うん、これもすごい気になってたんで、まあ、一応聞いてみましたと、はい、そっか。でもなんかそうすごくなんか僕は基本的にリスペクトが あってすごいなと思ったのが、そのアップルとかなんかすごいね大きなクライアントさんとしっかりお仕事されてるじゃないですか。アップルのあの仕事ってのはどういった流れで来たんですか。
あなんか普通にアップルさんから DM で来て、僕なんか最初残って持ってるんですけど、まあその本社のアップルさんと日本の支社のアップルさんがあって、最初ロスの方と一緒に仕事したんですよ。でそれはなんか How to のなんか DIY でやるみたいなのをやって、
うん、
でその後日本 の Today at Apple とか、
うん、
あとはなんかそういう講演みたいなのをしてて、最初 DM で来て、
うん、
Apple の何々ですみたいな感じで来て、なんか本当2行ぐらいだったんで、うん、あこれなんかあ違う Apple があるの
なるほどなるほど、シンプルです
ね、はい、そこからそうですねやり取りしてやったとかそういう感じですね。
なるほど、
うん、
ああそっか、だから本当に世界中のね人たちが見ているからうん、やっぱり海外 そのグローバル企業からちょっとこういう企画でご一緒できないかみたいなお仕事があるんですね。
そうですね、デルさんとか、うん、あのブッキングドットコムさんとか、うん、もう本当にあの本社から来ます、
うん、そういうのは直なんですね。
いやあの間に入ってます代理店さんが。
あえ直で連絡来るけど、そのでプロジェクトの企画概要とか直でやるけど、なんか支払いの流れとかが代理店入る、こまごました業ってことですか。
そうですね、決済代行会社さん
入った。それは全然確かに健全な形ですね、
うん、まあ、でも代理店入ってる場合も多いですね、
うんうん、なるほど、はい、YouTube はやらないんですか。
まあ、やってもいい、やりたいかどうかっすよね。
やるというのは、
やらないといけないと思ってるけど、
シンプルにそのコンテンツをいっぱい生み出してるじゃないですか、アイデアもある中で、YouTube のショーツに乗っけてるのももちろん認識はしてるんですけど、なんかその、今も乗っけてます、基本的に同じコンテンツを。
そうですね、ちょっと前までは乗っけて、うん、まあ、今最近乗っけてないんですけど、
うん、
なんか5000万再生したんですよ、1個、
うん、
それで、おやろうかなみたいな感じでやったんですけど、うん、なんか最近、なんかあんまなんか伸びてなくて、ちょっと止まってますね。
そうだよね、なんか、はい、僕もね、検証してたんで、
はい、ま
あ、ここ1ヶ月ぐらいで、バーって1回見ようと思って、バーってやったんですよ。うんうん、でもやっぱね、YouTube、Instagram、TikTok 全部違う。
あ、違いますね。
うん、
違います。
で、確かになんか一番、僕は YouTube でのオーディエンスが一番強かったし、
うんうんうん、
今も強いので、
うんうん、
で、その TikTok とか Instagram のコンテンツをそのまま YouTube ショーツにやっても全然反応ないんですよね。
ああ。
だから、あ、うん、本当にそのアルゴリズム全然違うんだと。YouTube は、まあ、既存のユーザーの評価がやっぱある気がしてて、作品系は見られないけど、
うん、
レビューをし始めるとちゃんと数字つくみたいなのが YouTube ショーツ、うんうん、Instagram はコンテンツのクオリティ、うん、もっとなんか評価されてる感じがある、
うんうん、
TikTok はマジでクオリティ低くても OK みたいな感じで超投稿してる、まあ、別世界
いやそう
で、だからすごいなんかね心がね安らぐ、 何も気にせずに、とりあえず、まあ今ね、うん、僕のそのマイルストーンが、まずちょっとフォロワー数っていう、分かりやすいものを増やそうっていう感じだから、うんうんうん、まあ、とにかくって感じなんですけど、なんか別世界だからこそ、クリエイターとしてはなんかやりやすいっていう側面もあるんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、確かに。うん、
そうだね、YouTube。
ああ、そうですね。まあそういう意味で言ったら確かに、僕にとっての上げやすいのは YouTube なんですよね、多分。あ、TikTok とかちょっとやっぱ上げにくいですよ、なんか。簡単なやつとか、なんかちょっと。
そっか。うん、だから メインだからってことです
よね。メイン。インスタとそう、TikTok がメインだから、やっぱあんま上げれないっていうか。うん、なんで、逆に言ったら YouTube の Vlog とか、僕なんかもう移動しまくってるんで、私生活謎なんで、うん。
確かに。
そういうのとか、こういうまあ喋りとかもしないんで、基本。うん、なんでまあ別に喋りはありかなと思うんですけど、まあなんか、そうっすね。やらないっすね。
そっか。いや、ここ、おもろいなと思ってて、うん、1年半とか2年前、最後にポッドキャスト話した時に、うん、TikTok ってファンつかないっしょ、うんうん、っていう話をしたと思うんですよ。うんうんうん、あの、極論すぎますけどね。そんなことはないし、コンテンツの種類によって変わるのは間違いないんですけど、うん、ゾノさんの、あの、ま、以前、1年半前と今にかけて、うんうん、その、ま、ファンとはですけど、熱狂的にその、ゾノさん大好きですっていうユーザーは増えた感覚あります、
うん、いや、わかんないです。なんかお客さんの方で、あの、いつも見ててっていうのの方が多いです
ね。ああ、お客さんっていうのはクライアントさんとか、ね、お仕事でね。
はい。僕はあんま 2C とか、その、あの、なんですかね、その、ファンの人と会うとかじゃない、あんまないんで、で、なんかその熱狂させてくれてるのか、なんかしてくれてないのかもあんまりわかんないし、なんか仕事だと人と会うんで、あの、あれすごかったですねみたいなとか、なんかそういうのはありますけど、なんかそこはあんまわかんないですね。なんかいるのかっていう問題ですよね。
それで言うと僕は結構 TikTok のね、クリエイター、そういうこと、あの、周一郎くんとも、あの、新宿で一回お会いしてお話聞いたりとか、あとは YouTuber で言うとね、カンタくんとか、
カンタくん
さ、こっち呼んで一緒に。
この前、ちょうど一緒に、あの、ご飯食べました。
あ、そうなんですね。
うん、東京で。
そう。で、彼と撮影してね、歩いてると、めちゃくちゃ声が
いや
かけられるんで、
ね、絶対に。
で、そう、そういうのはあるのかっていう話です
ね。あー、まあ、あるっちゃありますけど、うん、そんなに。
ゾノさんですかみたいなパターン。
はい。あ、しかもシンガポールでもあります。
マジ
で？ウィワークで作業してたら前から来て、なんか英語で刺されて。
これみたいな。
そう、うわ、やべ、ここのウィワークちょっとこれにくくなったな、みたいな。
おもろ。
いや、全然ありますね。
そう、だから。
海外から格好かけられる方が多いかもしれないです。
なるほどね、うん。そっか。でもやっぱりその、そう、TikTok とか短尺のコンテンツで、
はい、
そう、以前も話したかもだけど、ファンを作る、その関係性を築くっていう手段として、
うんうん、
やっぱりその人のルックスと、
うん、
あと声。
うん
との接続が、まあ、あとコンテンツのクオリティもそうですけど、はい、接続してると良いと思ってて、
うん、
けど TikTok とかリールズってすごい、うん、なんて言うんだろうな、見られるに特化して作っちゃうと、なんか声なくすとか音楽だけにしちゃうとか、
うん、
自分を映さないとか、
うん、
なんかいろんなやり方があると思ってて、
はいはいはい、
そう、ゾノさんのコンテンツのスタイルで、うん、そういうなんか関係性を築けてるのかどうかはすごく気になったというか、うん、
あ、
なんか普通に
確かに
自分映って喋ってるスタイルがあるじゃないですか、うん、たまに、
はいはい、
でそういう人はなんかすごい関係性築けてるのかなとかちょっと思ったり、
うんうんうん、あ、まあ築けてると思いますね、
うんうん、
なんかそのそういう、まあ、どこにどういうタイプの人かによると思うんですよね、
うん、
なんか作品と向き合いたいとかそういう人はっていうのと、その人に向き合いたいっていう、その人のためにやりたいっていうのって、でもそういう人たちはやっぱオンラインサロンとか絶対やった方がいいと思うんですよ。で、サロンでやってメンバーとかでやるとかなんですけど、僕の場合、どっちかっていうと、こう自分のなんか作りたいものが先に来ちゃって、その、これをやるためにどうす、何を作るのかみたいな時間を割きたいんですよね。どっちかってだから、どっちか 2B っぽいっていうか、で、なんかそこにずっとなんか咲いてきたんで、なんかその自分の、なんかこうエンゲージっていうよりかはなんかその生み出すものに時間をかけたいっていうタイプかなと思って、
うん、
まあこれがもしかしたら変わるかもしれないんですけど、
うん、
今のところはまだなんか感じで、まあ、うん、コンテンツに関しては、うん、そうですね、まあ多分ファンとか意識したらたまに僕のなんか横顔とか
横顔とか、でも結構自分ちゃんと出してますよね、最初に必ず。
あ、まあ確かに出しますね。うん、はい、出します。
だからゾノさんっていうその人物像はなんかある気はしてて、プロフィールもそうですし。
あ、そうですね。やっぱりなんか VFX、わかんない、 VFX ってちょっとあれですけど、うん、ジャンルあれですけど、めっちゃ怖いですよ。シネマティックの人とか、なんかその、
うん、
めちゃくちゃこう決めてるじゃないですか。
確かにね、確かに、ね。
どういう人かわかんないし、こう仕事は、どういう、なんかめっちゃ怖い人出てきたらどうしようって、うん、あったらみんなでも優しいじゃないですか。
うん、
なんですけど、ちょっとめっちゃ声かけにくいですよ。CG の人とかめっちゃ声かけにくいですよ。
うん、
ちょっとなんか2個。
確かにね、ピュア性とか、なんか声かけやすさみたいなのが、
うん、なんかかけやすいですよね、多分ね。やっぱ人はやっぱ、普段出せない分その辺で頑張って出してると思います。
うん、このプラットフォームの、
はい、
なんかその以前ツイッターでなんか最近 TikTok おかしいですみたいな会話があったと思うんですけど、
戻る、
うん、なんかどうなん、どういうことなんですかそれは。
あ、世界、あれ多分なんですけど、世界中のインプが余ってたんですね。インプレッション、
インプレッションが余ってた。
うん、いや、なんかちょっとこう戦争が起きちゃったじゃないですか。
うんうん、
でその辺でこうそこら辺の情報が SNS バーってブロックされるみたいな時に、多分世界中のそのインプレッションが余ってて、例えばあの時ってずっと60万再生ぐらいやったじゃないですか。
うん、
であれの内訳を見たら、
僕のコンテンツ、ドロさんの
両方全員です。
ああ、全員、
あれ非言語で僕たちだけが飛んでた。喋ってる人は60万いかないんですよ。だから世界で届けれるコンテンツだけが外に出てて、国が全部中東だったんですよ。で、
面白い。
まあ、その、ちょっとこう、全会中のインプが、インプっていうか、その、見る人が多かったんです、あそこ。コンテンツがなかったんです、中東のコンテンツが。
なるほどね。
って勝手に思ってます。あの、
まあでも、一応、中東には飛んでなかったんで、僕のアルゴリズムは。
なるほど、なるほど。
だから、まあ、ゾノさんはでもそういう、なんか感覚があるってことですね。自分のコンテンツとか、
うん、
他のそのクリエイターの話を聞くと。
そうですね。
でも面白いな、そういう考え方があるのか。確かにグローバルでね、見たときに、最もその横断しやすい、
う
ん、国を横断しやすいなんかプラットフォームだなと思ってて、確かに世界情勢になんか左右されるとかはちょっとあんのかな。
あ、全然ありますね。
うん、でも、ゾノさんの
コンテンツは、公式言ってないし、僕も、ね、個人的な意見なんで。
もちろんもちろん。ゾノさんのコンテンツでも、その基本的にめっちゃ見られてるじゃないですか。
うん、
で、なんかその、以前伸びてたけど今下がってるとか、そういうなんかボラがあんまない気がしてて、うん、
あ、はいはい、
これはもうシンプルにやっぱコンテンツ力で、もうちゃんと外れないコンテンツを作ると、はい、外れてるコンテンツは、
え、外れます。
外れんの？
全然外れます
よ。フォーマットあるしさ、外れるんですかこれ。
いや、全然外れますよ。
で、これがなんか今 OK だったけど、うん、今後通用しなくなるってこともある。
あ、全然あると。全然ありますよ。
はい、うん、
まあ、そのある程度のインプはあるにしても、まあ、そこはやっぱこう飽きられるんで、
うん、
やっぱりこう日々なんか新しいものを入れたりとかして、うん、しないと急にこうなんか特に激しいんで、そのトレンドが、
うん、
なんでまあそこはありますけど、だからもう本当クオリティをひたすら上げていくとか、 なんかないものをやっていくみたいな方がなんか、うん、そうですね、大事です
けど。なるほど。
全然外しますよ。
面白い。いや、なんかもう TikTok 先輩なんで。
いや、TikTok 先輩。
いやいやいや。結構今、僕のね、はい、あの TikTok について、マジでシビアに意見欲しいんですよね。せっかくなんで。
あ、
ディスって欲しいぐらいな。
いや、なんか、その、既存のファンからすると、やっぱその、クオリティというか、
うん、
シネマティックとか Vlog なんで、その比較みたいなものだけじゃなくて、やっぱそれでその Vlog とかシネマティックみたいなのと絡めてほしいんですよね。要は自分の強みに比較を入れるって感じ。なんでなんかそこをもっとこうなんか新しいものみたい感じがあります。
ああ、なるほど。ゾノさんにとってのその僕のイメージがやっぱそういうね、シネマティックとか Vlog のコンテンツだから、
うんうんうん、
今ってその言っちゃえばスマホの比較をしてるだけ、
うん、ですよね。
だからもっとそこのオリジナル見せろよって感じですね。
あ、ちょっと妥協しないで
ほしい。他には、他には。
あ、なのかなと思ってたんですけど、その次開発してるプロダクトが、前まではそのサロンとかのに事業的には相性が良かったから、チュートリアルとかして、
うん、
あのワンスで販売したりとか、そっちの動線のイメージかなと思ってて、で、今はそういうのは結構ライトな層なんで、で、それって次の、 あの開発してるアプリケーションとかは、どっちかというとクオリティっていうよりかは簡単になんか残すそうなんで、なんかそっちにリーチかけてるのかなって勝手に思ってたんですよ。
全然そんなもんじゃないです。 全然。全然。もうただ楽しいから言って
る。いや、でもそれでいいと思います。なんか
楽しいから。いや、結構ガチですよ。一応指標、マイルストーンは、フォロワー数、
うん。あ、全然いいと思います。
だと思ってて、うんうん、TikTok は、
うん。
これは、その、僕の、今のその、お仕事してるクライアントさんで、やっぱ数字見られると単価は上げにくいが、
うんうん、
やっぱちゃんとそのコンテンツのクオリティの評価してくれるとか、
うん、
ブランドのその品位を損れないコンテンツクリエーションとか、
うん、
っていうところでしっかり予算をいただいてるっていう感じなんですよ、
はいはい、
だから逆にその認知というピンが僕の中ではなくて、うん、その実験を TikTok でやれるじゃんって言って、
うん、
でも本当1ヶ月とかでもうこのフォーマットをでバーってやって、まあ、ちょっと、まあ、4万とかかな3万ぐらいは、
うん
まあ、増えて、
うんうん、
まずその景色を見たいっていうところはぶっちゃけてあって、
うんうんうん、
で事業に結びつけたいっていうところはないっすね、
うん、でも結びつきそうっすよね。なんかわかんない
です、まあ、結果的に結びつけばいいなと思うんですけど、うん、なんかね、まあ、こうやって言うても発信してね 5,6 年経ちますけど、
うん、
なんか合理的に考えすぎてしまうっていうのは、
そうですね。
まあ、ちょっといけてない側面もあるから、っていう意味では、
うん。まあ、いいですよね。
TikTok はそうかな、
うんうんうん、
他にないですか
他に、
もっと、もっとその、なんか、本気見せてくれって感じでしたけど。
いや、なんか、
評価軸ないですかなんか。
あ、評価軸
どっちかこれで。
いや、全然あれだと思いますけどね。
なんかまあ、僕の中ではスマートフォン。でやっぱりその人類ほぼほぼ持ってるし、
うん、
なんかそのスマートフォンの開発費用 の投資額も、やっぱカメラがすごく大きかったりするから、
うん
まあ、僕はずっとね基本的にカメラのレビューをしてるので、まあ、そういった枠としてもいいかなっていうチャレンジしてます。でまあスマホ系の比較スマホ系の作品は基本的になんか見られるフォーマットだなと思ってて、
うんうんうん、そうですね。
でカメラとかも別にスマホのよりは伸びないが、なんか割とっていう感じ。
うん。あ、でも全然いいと思いますよ。なんか伸びてるんで、その、このままでいいんですけど、
うん。
なんか他にもう一個欲しいですよね。フォーマットが3つぐらい。
ああ。
比較でやってるんで、でも昔、その、うん、コカ・コーラの CM 撮ってみたとか、やってたじゃないですか。
うん。
なんかああいうのとかも、なんかやっぱいいなって思うんですよね。
まあね、いやそうあれが一番そのまああの時はねちょっとあれでまあ事業にしようかなぐらいな感じを思ってたんで、
うんうん、
まあちゃんとその広告代理店がまあ売りやすいフォーマットとか、
うんうんうん、
やっぱ商材広げる意味ではやっぱすごく良かったんですけど、
まあ、
シンプルに自分がやりたい領域じゃないっていう。
あであれば、うん、例えばこう猫ちゃんにゃーにゃーいるんで、
うん、
そのペットにあの猫ちゃんにここにカメラつけたらめっちゃこう、うん、猫ちゃん目線のやつあるとかじゃないですか。
まあね。
とか、あ
って、そうそう、ね、
そうそう、フォーマットを多分ちょっと増やすみたいなイメージはあるかもしれないですね。
まあリスクヘッジとしてもいいかもですよね。うん、これ系が伸びなくなった時に。
まあ多分多少伸びるんですけど、限界値来るんですよ。
うん、
要は、うん、それって伸びきった時ってそれに興味ある層があって、例えば僕の300って、まあ例えば最初、写真の撮り方だったんですよ。で、それ30万ですよね。
うん、
そこは伸びなくなるんです。まあ70万とかいいかもしれないですけど。
うん、
で、その次何するかって次あの、カメラワーク、まあ、360度カメラとか、
うん、
で、次スマホのカメラワークとか、うん、なんかそういうので、ジャンルを足して増やしていくって言った時に、多分それ、例えばそこら辺のジャンルで、どれぐらいいくんだろう。まあ30とかいきますと、
うん。
仮に。で、そこからが伸びなくなるんです。
まあ確かにね。はい、だそれが多分今の僕の YouTube。
あ、そうですね。
ですよね。
そこの
いわゆるそのチュートリアルやるし、うん、Vlog やるし、作品やるし、まあこれ全然線でつながってはいるんですけど、はい、チュートリアルを目的で入った人は、
うん、
Vlog とか別に興味ないしっていうパターンもあったりするから、うんうんうん
ね、
YouTube ではまたいじゃってるんですけど、TikTok はなんかジャンルまたぎってなんか適してないんじゃないかなと思ってて、
あ、そうですね。でも
より細分化してチャンネル作るべきかな。だから。僕は日本の一応ユース協会は JP っていうのがあって、
うんうん、
これは一応なんかレビューのみ、
うんうんうん
まあ、レビューが多分事業と並行してずっとやれる領域だと思ってるんですよ、
はいはい、
シンプルにテクノロジー好きだし、なんかフォロワー増やすとかだったら確かにこのスマートフォン見れるジャンルのグローバルの人口がこれぐらい、
うんうんうん、
じゃ次なんか360度みたいなこういうジャンルをさどんどんどんどん広げてってフォロワー増やすっていう感じだったらいいけど、はいはい、その企業がなんか商品を なんか売ってほしいとか、
うん、
なんかそういう目的になってくるとなんか分散しすぎてって、
はいはいはい、
なんか検証しづらいっていう話になるから、
うん、
なんか分かりやすさってすごく大事なのかなと思ってて、
うん、
僕が今多分カメラメーカーさんとの、ま、ダイレクトでのお仕事が多いのはシンプルに解説でそのクリエイターが始めようと思ってる時の、
うん、
なんかその解決手段を提供できていたという、
うんうんうん、
シンプルに情報としての価値、あとはそこでプラス作品作れるから、
うん
まあ、信頼性とか、
うん、
っていう意味で動画系の、まあ、製品のレビューとかは基本的に来るというポジションになっていると、
うん、
これはなんか分かりやすさがあるからっていう側面もあると思ってて、 TikTok でなんかいろいろやりすぎちゃうのはなんか僕にとってはその悪手なのかなっていう思ってるんですよ。そうい
やでもそんなことないんじゃないですか。
まああれですよね、基本的にスマホとか、うんまあ、動画クリエイターとしてのなんかそのジャンル、
うんうんうん、
選択肢がある、
はい、
設けた方がいいっていう意見ですもんね。
うん、そう
っ
すね。
レビューをこれのメインアカウントにぶっ込むわけじゃないから、
うん、
そうしたらちょっと悪手かもだけど、
まあ悪手とか多分考えなくていいと思いますよ。なんか、うん、その分かんないですけど、うん、究極
で意見くださいもっと。
究極僕興味ないんですよね、
うん、
って言ったじゃないですか、うん、大事で、うん、いやでも僕たちって多分興味あることしかできないんですよ、
うん、
ってなったら例えば今やってる中でその何日本っていうのが JP さっきちょっとごめんなさいあの、
うん、
止めちゃったんですけど、
はい、
JP みたいなことで言うと日本の何かこうしたいみたいな興味があるってことですよね、
うん、
で それを発信するためにどうやったら多くの人に見てもらえるかをただただ考えるっていうのが続きそうですよ ね、まあ、ねそれが多分見てる人がその悪手かどうかはあんま関係なくて
まあね見てる人っていうかまあ自分自身のなんかやり方として、
うんうん
うんうん、そうなんか分散、まあ、それこ そうあのジャンルの一つとしてはさコカ・コーラの CM 作ってみたのはさ、
うんうんうん、
別にできるジャンルの一つじゃないですか、うん、けどそうあれをやるまあ時間とか、
うん
まあ、やりたい方向性かでいうと違うしチャンネルにとってもいいのかなとはすごいいいのか悪いのかっていうのをすごくなんか考えていたのでそうご意見いただきたいなと思ったんですよね。
あまあでもそう思ってるって別にやらなくていいですよね、
うん、
なんかそのどっちかっていうと、まあ
ね、好きなことっていうのは大事ですよねやっぱり。
いや SNS はあの発信し続けたもん勝ちなんで、
うん、
なんかそのでなんかその好きなこと発信嫌いなこと発信できないです。発信し続けてないんですよ。もう興味あることしかできないんで、まあね、基本的に
分かる
だから脱落しない方の方が大事なん でそれでしてどう継続していくかみたいな方に頭使った方が絶対いいですね、うん、
ゾノさんが TikTok を辞めるときはいつですか。
辞める僕の何かその動画に対する興味がなくなったらですね、
うん、じゃあそれに置き換わる何かが生まれたときっていう感じですか。
そういうことですね。
だからその感じだとなんかまあ、今並行して 50% なんか事業の方に向いてるみたいな話があったんですけどそういう道はあるかもですよね。
うん全然あると思いますね別に。まあ例えばチームラボめっちゃ好きなんですよ、
うん、
でもうなんかもうずっと行く毎日行く、うん、いたいぐらいな感じですけどあれって本当場所を作ってそこに人が来るじゃないですか、
うん、
だから例えばその SNS でその場所を例えば作って僕が作って空間とか演出してでそれをこうやってかっこよく撮るみたいなのとかを僕が発信したらその場所作りからワンストップになるんですよ次、
うん、
みたいな感じで空間を作ったりとかは興味あるし、
うん、あでもいいですね。
何でもなんかそのいろんなことが興味あるみたいな、まあ、AI ももちろんそうですけど、
うん、
なんかいろんなとこにこうバーっといろんな興味があって、
うん、
多分何かと何かと組み合わさって、うん、おこれめっちゃいいじゃんみたいな分かんないですけど、うん、AI でそのなんかこう不規則な感じのやつが自然界と調和する作品がこれです揺らぎみたいなとかで、
うん、
出力とみたいな、
うん
なんかそういうエンジニアと一緒に開発したりとか、なんかその自分の興味のままなんかこうやりつつ世の中に対してじゃあどうそれをこうやるべきだよねみたいなのをプレゼントしていくかみたいな、
うん、
それの興味がその どこにあってそれを伝えるための手段として動画があるみたいな、
うん、
なんかそんな感じなんですかね。
なるほど、うん、でもやっぱ好奇心が常になんかあるって大事ですよね。
そう
っすね、そこがないともう、うん何もできないとも思うし、
はい
まあ、現時点ではやっぱこのコンテンツを生み出すとか作るとか、
うん
まあ、そこから派生して事業展開するっていうのがゾノさんにとっては一番楽しい。
楽しいですね。やっぱ事業とかベースが絶対ないと自由なことできないので、
まあね、
作って生み出してみたいなベース作りながら新規回してみたいなとか、
うん、
まあ、いろいろ
そうね、うん、だからプラットフォームをさ、うん、その握られちゃってる、まあ その他社にね、
うん、
あの大きいけどもうインフラだけど、
うん、
けどだから今そのプラットフォーム依存しない自分で事業を立ち上げるクリエイターってすごい増えてて、
まあ、まあ、
ただそれでもなんか向き合い続けてる人すごいなとか思いますけどね。
みんな自宅で撮られるじゃないですか。なんで発信とか制作、あのできなくなるんですけど、僕はあのてかそこを人を置くんですよ、
うん、
絶対に、
うん、
でも大体結構やっぱ置けないっていうか、何か自分のやってることをみんなこうなんか自分に来たら絶対自分がやらないといけないって思ってしまうんですけど、
うん、
実はそんなことなくて、ちゃんとそこの外注化して、外注化っていうかその人にあの任していくみたいな作業がどこまでできるかによって、その人のそのキャパみたいなのがどこまで広がっていくかみたいな、
うん、
めっちゃむずいですけどね。
そうなんですよ。だからそこをそのいわゆるビジネス感覚があるじゃないですか。だからそのゾノさんはあの、うん、効率化できる、
うん、
で属人性じゃない領域を仕組み化できるんですけど、僕もどちらかといえばそういう側の人間なんですね、うんうんうん、だからこそそういうの度外視でなんかプレイヤーとして立ち続けてる人にリスペクトすごいあるなとは、自分ができないから、
うんうん、
とはすごい思ってて、そう、まあカンタ君とかもね、本当にずっとね投稿してるじゃないですか。だから本当すげえなとも思うし、
なんか面白そう
です
ね。
そうだからやっぱそういうリスペクトがないと、うん、なんか一緒にお仕事もやっぱできないので、
確か
になんかでもやっぱこうやって話しとく話すのも楽しいなと思って、ポッドキャスト一回止まってたんですけど。
まあ、
私ちょうどさ、はい、昨日 DM してみたら、うん、普通に飯お茶行きましょうぐらいな感じだけど、うん、せっかくだったらってなるじゃないですか、うん、話聞きたいし、
うんうん、まあ、それをどっちして喋るんだったら、まあ、収録した方が絶対いいじゃないですか。
そうけどまあね、あの本当にそのまあディープなトピックは、
うん、
飯でみたいな感じで
確かに
ちょっとまあそういう、
はい、
まあ、レイヤーも分けつつ、けど基本でも根本的に聞きたいことを聞けてるんで、
ああそれはよかったです。なんか見てる人に、まあ、確かにショート動画、そうっすよね、ショート動画の人ですもんね。
うん、
いやでも確かにそれはでも僕も喋って改めてなんか新しいことに興味がバーッとあったんですけど、振り返ると確かに僕の強みはそこなんで、うん、まあ、そうだよなみたいな、うん、
ですね、うん。ちょっとまた継続してやれたらと思います。はい、なんかありますか、ゾノさんの方から。告知でもいいし、なんか質問でもいいし。
そうですね。なんだろう。大丈夫です。
はい。大丈夫です。
大丈夫です。
いや、今日は、ゾノさんでした。ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。